レビの11章です。15章まで行こうとしたんですけど、またすごいことになりそう、長いことになりそうなので、一つだけにしました。レビ記の1章から7章まで、その生贄についての話がありました。生贄にはこういう生贄があって5つありましたけど、覚えてますかね。前章の生贄、最初の3つはその、喜んで心から神に応答して捧げてねっていう、その捧げ物でした。生贄でした。前章の生贄も穀物の生贄も捧げ物もで、前章の生贄、ごめんなさい、罪と罪化はその2つですね。感謝の生贄か。その5つの生贄がありました。なんか1個飛びましたね、僕。あ、和解の生贄です。ごめんなさい。全焼の生贄と穀物の生贄と和解の生贄と罪のための生贄と罪化のための生贄です。で、8章から9章というのが、その祭司たちが任命されるときに、その任職のためにどういうその、儀式をする行うかということがありました。実節は、ごめんなさい、10章は前回もやりましたけど、その実際にその任職の儀式が行われたときにどうなったかという話をしました。一番最初の大祭司のアロンの子供たち その上の上というか、まあ2人の子供がその神に従わなかったがゆえに撃たれて死んだんですよね。で、正しいことは、はいははい、いえはいえですよ、神の前で。でもと同時に、その恵みを示す神でもありました。両方とも正しい義なる神であり、恵みを施す神でもあるんですよ。で、今日はその11章、その続きですけど、11章は、今度は食物規定と言われる、何を食べる、食べてはいけない、何か汚れてる、何か汚れてない、そういう話です。で、今でも、その、イスラエルに行くと、まあ、食物規定ということで守っている人っていうのは少ないでしょう。だいたい2割から2割5分、 20% か 25% だから、5人に1人、4人に1人ぐらいが、正統派のユダヤ人というふうに言われてますので、そのぐらいの割合の人たちはその意識して食物規定を守っていると思います。でも8割方はユダヤ人のイスラエルにいる。これはまあ言われているというだけですけど、統計学的な話ですけど、その、慣習としての、その文化として、ユダヤ教というのを守っているという人たちが大体8割ぐらいいるそうです。全体8割ぐらいか。その残りの8割ぐらいか。だから最近その沖縄というかお盆もありましたけど、いつもなんかその疎い人たちもお盆とかになると急になんかテンションが出てったら怒られるかもしれないですね。そういうお盆とかをやるみたいな、そういう話、そういう感じです。そういう人たちが8割ぐらいいるんですよ。沖縄も同じぐらいかもしれないですね。その まともに守ってる人たちの方の数はもっと劇的に少ないでしょうけど、まあ、それは余談です、すいません。でもその食物規定、今もその生きているというか守っているユダヤ人たちがいます、この食物規定に関して。そのことに関して今日は学びます。11章です。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日私たちがこの学ぶところを通して、あなたが私たちに語ろうとしておられること、これを聞く一人一人にあなたが語ろうとしておられることを明らかにしてください。どうかこれを分かち合う私の上にあなたの力を与えてくださって、またあなたの言葉を与えて、ここに書いてあることをあなたが伝えようとしておられることをはっきりと語ることができるように、どうぞ力を与えてください。言葉も与えてください。お願いします。またどうぞこれを聞く一人一人の上にも、どうぞあなたが精霊を豊かに注いでくださって、この霊のことを霊で理解できますように、 どうぞお助けください。どうかあなたのことをますます知れますように。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。レビ記の11章の1節からお読みします。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちであなた方が食べてもよい生き物は次の通りである。まあ、その動物に、動物、こういう動物はいい、こういう動物はダメというふうに話が始まります。でもそのそもそも食物規定とか、まあ、その生贄の話とかいろんなそのしきたりがこれからあるんですけど、レビ記にしても、申命記とかにしても何のためかということを話しておかないと、その読んでいてもつまらないと思うので先に話しておきます。その食物規定を定める理由、もちろんそのいろんなその説があるので、説というかいろんな考え方があるので、その全てを否定しようと思いません。でも今日は特に、まあ、一つのことを話そうと思うんですけど、まず一つは、二つある中の一つですね。一つは、健康的な理由、また、衛生的な理由からです。そういう清さを保つっていう。で、皆さんもご存知だと思います。聞いたことがあるかもしれないですけど、その豚を食べちゃいけないよっていう話になってくるんですよ。沖縄人からするとちょっとおいおいってなってくるんですよ。僕も豚肉は好きです。でもその間違っても、バーベキューとかするときには僕は豚肉食べますけど、よく焼いて食べます。半生とかで絶対食べません、怖いから。健康的な理由、衛生的な理由、わかりますね。食べちゃダメよって言ってるのが結構ある、そういう理由からっていうふうに考えられてもいます。健康に害しやすいというか、間違って食べちゃうとその病気になりやすい、体を壊しやすい、そういうその衛生面とかその健康面から考えて、そういうものを食べないようにというふうに神が特別に言ってたと。で、例えば中世とかでヨーロッパでそのペストとかそういう病気が流行った時に、ユダヤ人の感染率っていうのはこの劇的に少なかったって。それでなんかそういう反ユダヤ的な考えを持つ人たちが、そんなそのユダヤ人たちがそのほとんど病気にならないで周りの人たちがなってるのは、それはユダヤ人たちがそのペストの菌を振りまいたからだとかっていう人たちがいたわけですよ。でも彼らはただ単にこの食物規定をただ淡々とその守ってたんですよ。なのでそういう危ないその病気を媒介しするその動物たちから、動物からその動物を食べないということをしてたがゆえに、その、そういう病気にかかりにくかったというふうに言う人たちもいます。イスラエルの民がそうやって健康を害して、その衛生面でその、汚れるというか衛生不衛生になってしまって、民全体が病気になって滅びるということがないようにとも考えられますね。もちろんもう一つは、今日特に語りたいんですけど、お話ししたいんです、お話というかその一緒に学んでいきたいんですけど、その霊的なその清さというものを保つために神がそういうあらゆるその規定を定めたというのとも考えられます。イエス様はマルコによる福音書の7章の15節、ごめんなさい、今日は週報に書いてないので、メモを取れる方はどうぞ取って後で開いてください。マルコの7章の15節で、イエス様が言ってるんですけど、口に入るもので人が汚れることはないって言ったんですよ。その弟子たちが手を洗わないで何か食べてるって、だからそのなんで弟子たちは手を洗わないで食べるんだっていう話になったんですけど、その時に別にその人の口に入るもので人が汚れることはないって、内側にあるもので人は汚れるんだって、自分の心、その悪い汚い心を持って人にわーって話すから、だからその相手が汚れるんですよ。人が汚れるのはそういうその心とかそういう霊的なもんだって、食べるもんで人が汚れるわけじゃないって。それは一見矛盾するように感じるんですよ。食物規定っていうのがあって、でも一方ではイエス様は口に入るもので食べるものも含まれますね、もちろん人が汚れることはないって言ったんですよ。でも食物規定ではこれを食べたら汚れる、だからやめなさいって言ってるんですよ。 今日レビ記のその11章を一緒に読んで学びますけども、まあ、もし印を聖書につける人であれば印をつけてほしい箇所があります。いくつか読みながらつけてってください。その中にあなた方には汚れたものであるというフレーズがいっぱい出てきます。今日あなた方には汚れたもの、あなた方には汚れたもの、神は性別した民を、私ご自分にしたも、ご自分にしたというその民を、人々をに対してその清さを求めるんですよ。なぜかというと、エペソの1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。で、神が私たちを選んだのはなぜかという、なぜかというと、キリストのうちに選んで見舞いで清くしようとしたって、傷のないものにしようとしたって、神の前に。コロサイの1章の22節、コロサイの1章の22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。なんでだからイエス・キリストの十字架があるかということです。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。コロサイの1章の22節。だからここにもそのイエス・キリストが私たちに与えられた理由っていうのは、その見舞い、神の見舞いに清くあるということが言われてるわけですよ。もちろんその傷がなく非難されるところがないということですけど、神はご自分が選んだ民、まあこっち側が選んだってもあるんですけど、だから私たちに対して、神を信じる者、イエス・キリストを信じる者、従っていきますという者に対して清さを求めるんですよ。第一テサロニケの4章の3節には、神の御心はあなた方が清くなることですと書いてあるんですよ。そこではその不貧困から離れなさいって、性的な不道徳から離れなさいというふうに言ってるんですけど、神が願っておられるんですよ、清くあること。あなた方には汚れたものだということなんですね。そのもの自体というよりも、エデンの園の話覚えてますかね。園の中央にある善悪を知る知識の木の実からは食べてはいけないよって神が言ったんですよ。よく質問されるんですよ、なんでじゃあその木自体作ったんだよって。そしたらその失敗することもなかったじゃないか。じゃあなんでその汚れた動物みたいなのがいるんだって、そんなの作らなければよかったじゃないかって、もともと神が作ったんだったら。あなた方には汚れたものなんですよ、鍵を。つまり選択を私たちに与えてるわけですよ。選択しますか、選択っていうのは洗うんじゃないですよ。選ぶってことですよ。神に従いますか、それとも従いませんか、イエス、ノー、どっち。園の中央にある善悪の知識の木の実があります。そこからそれを食べちゃいけません、神が決めたんですよ。それに従うというのを神は愛するというふうにとってるわけですよ。私たち愛するときにその選択をして愛するんですよ、選んで愛するんですよ。何度も話しましたけど、もし冬子さんになんで千尋さんと結婚したんですかっていうふうに皆さんが質問して、彼女が他に選択肢がなかったからですって言ったら、僕は愛されてると全然思いませんよ。僕みたいな、その僕以上に素晴らしいイケメンも5万と言いますわ。僕よりもその能力のある人たちたくさんいますよ。僕よりも人間的にその成長してて素晴らしい人たちたくさんいますよ。であるにもかかわらず、ありがたいことに選んでくれたんですよ、私を愛するってこと。ああ愛されてるなって、愛してくれててありがとうって思いますよ。愛するっていうのは選択する、選ぶという、その選択、選ぶという、決定の上に成り立つんですよ。 愛する、強制してだったら愛するではないんですよ。愛せこら、俺を愛さないと叩くぞ、なんで愛さないんだ、そんなこと言ってるから愛さないんだよって選ぶんですよ、こっちが。だから別にその当時豚を食べてたような、そのここで言ってる汚れているというふうに神がしてる、その動物を食べていた民族も滅びないで生き続けているという民族がたくさんいますよ。そりゃ日本人なんてもうその最たるもんですよ。だからその健康的な衛生的なそのことだけでは語れないんですよ、この食物規定というのは。食べても別に健康に害はないし別に大丈夫だよ、けどあえて神に従います、神を愛しますという動機で神に従う、この神が示、その神が決めた規定に従うということを決めてほしいので、そうやって神を愛してほしいのであえてこれを作ってるんですよ。そうやって性別してるわけですよ、分けるんですよ、清く清く清いものとして分けるんですよ。神に従うイコール神の前にその清くあるということですよ。もちろんその清さというのはたくさんのそのいろんな要素から成り立ってますけど、今その神に従うということだけで言ってますが、この前もやりました、テトスの3章の5節では、その聖霊によって私たちが洗われるって、神聖と更新の洗いによって私たちが救われると書いてありますよ。ヨハネの15章の3節には、キリストの言葉によって、私の話した言葉によってもうあなた方は清いのですって、御言葉によっても清められるんですよ、聖霊によっても清められるんですよ。そして神に従うことによってもその清くあり続けるんですよ。そうやって保つんですね。じゃあなぜ神に従うのか。第一ヨハネの4章の10節11節、もう何度も開けましたけど、皆さんももう耳にタコができていると思いますが、できていなかったら作ってください。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神は私を滅ぼすことだってできたんですよ、もうとっくの昔に。僕を地獄に送ることだって簡単にできたんですよ。その資格はあります、地獄に行く資格は十分にあります。その素質もあります。であるにもかかわらず、神はその一人語りイエス・キリストを十字架にかけてでも私を愛して私の魂を滅びから救おうと決めてくれたんですよ。そこに僕は愛を見るんですよ、神の。僕は祭りのたびにくじを買って車が当たるようにと願っていますが、また外れたんですよ。そこに僕が神の愛をその見出そうとしてたら、僕は愛されてないとかってなってへこんで終わりなんですよ。そんな浅はかな考えやめますよ、僕は、というかしてないですよ、もちろん。必要だったら神が与えてくださるよなぐらいでその終わるんですよ。僕はこんなに願ってるのに、こんなに必要なはずなのに、神が答えてくれない、ああ私は愛されてないとか。でもそうも思ってました以前はね。本当にその神の、その神が示してくださったイエス・キリストの十字架ということをはっきりと自分が受け取るまでは、自分が祈ったことがこうならない、ああ神は私のことを愛しない、そう思ってましたよ。今でもそういう傾向にありますが、でも本当にそのイエス・キリストのがかかってくださった十字架を思い起こすことで、思い起こさせていただくことで、神の恵みっていうのをもう一回その理解というか恵みに戻っていけるんですよ。ああここに愛があるんだって。これほどまでに神が私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うというのは神の命令です。神の命令に従うということが神を愛するということです。だから自ら進んでその清さを保つんですよ。これはあなた方には汚れたものですよって、他の人たちが何か言うか知りませんよって、でも私は決めたんですって、 あなた方にはこれはその汚れてる動物ですって、だから食べないでねって。だからあえて決めるんですよ。神に従います、だから食べませんということを、その神を励ましてるわけですよ。もちろん何食べてもいいですよ。豚も食べてください、好きな人は。ここに書いてある汚れてますよって言ってることも、そのどうぞ食べてください。それによってその本当に汚れることはないですから。ただ本気でその神に従いたいというふうに神に応答するがゆえに、これをもし守ってる人がいたら、その人の意思も尊重してあげてください。なんだよ、クリスチャンになってるのに豚も食わないのかって、こいつダメだなとかって言って、そうやって思わないでください。あくまでも神にその従って清さを保ちたいというその動機を神は見ておられて、そこに価値があるんですよ。クリスチャンだからこれこれしてはいけない、クリスチャンだからこれこれしないといけない、そういう縛りじゃないんですよ。私たちが学んでるこのルール、その規定っていうのは、食物規定もそうです。イスラエルという民はかわいそうだな、こんな規定に縛られて、という縛りじゃないんですよ。本来神にあえて従っていきたい、その神をその求める、神に従っていくのであれば、神が祝福してくださるというその約束のもとですよ。ヨシュア記というのがあるんですけど、ヨシュア、そこにこう書いてあります。5節から8節、まあ9節、1章の5節から9節までお読みします。ヨシュアの 1章5節から9節。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く、大きくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはいけない。それはあなたが行くところではどこでも、あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。で、律法を守る、そのつまりその神に従って、分かりました、神がおっしゃることをやっていきますということを喜んで、心から進んで、その選び取る、神を愛するということは何につながるかというと、そのあなたが栄えるって、あなたのすることで繁栄するって、私たちがすることを愛するということですよ。愛することがどんどんその広がっていくんですよ。実を結ぶんですよ。それを残すんですよ。私の行くところどこにおいても神がおられるというのは、私が神から離れないからですよ。神がこうしてねって願っていることを私がその追求するからですよ。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないって。それはヨシアにその律法を守ること、神が命じておいたことを全て守ることを進めて言ってるんですよ。そうしたら私が共にいてあなたを祝福するからねって。そしたらあなたのなすことを全てにおいてその繁栄を見るよって。もし神によって祝福されたいのであれば、その私たちのその清さ、神に従っていくということにおいて保つ、それをその保つ必要がありますよ。清さ、神に従っていくということ、周りの人と比べて、あの人はこうしてるから、あの人はこうしてるから、あの人はこうしてないから、自分もそうしようみたいな、そうしないでおこうではないんですよ。あえて私は神に従うから、他の人からどう思われようと、どう言われようと、私はあえて神に従うんだというところに私は立ち続けたいですよ。レビに戻ります。 11章の3節、動物のうちでひづめが分かれ、そのひづめが完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べてよい。つまりその食べていい生き物として動物はそのひづめが割れていて、かつ反芻する動物です。4節、しかし反芻するもの、あるいはひづめが分かれているもののうちでも次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、これは反芻するが、そのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。ですかね、線引きたい人はどうぞ引いてくださいそれから岩狸、これも反芻するが、そのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。また野ウサギ、これも反芻するが、そのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。それに豚、これはひづめが分かれており、ひづめが完全に分かれたものであるが、反芻しないので、あなた方には汚れたものである。大丈夫ですかね。だからひづめが割れてても反芻しなかったらダメだし、反芻したとしても、ひづめが割れてなければダメだと。だからひづめが割れているかつ反芻をする動物であれば食べていいよっていうことです。だから牛とかね。ちなみに反芻っていう言葉は、ヘブライ語の言葉は、まあ考えても大体わかるんですけど、そのさっきヨシュアの一章で読んだ、あなたその私の思いその立法を思い目口ずさむのであれば、思い巡らすのであればという言葉と同じです。意味が反芻する言葉を、神の言葉を思い巡らすっていう、それも神の言葉を反芻する必要もあるんですよ私たち。ちなみにです。であなた方は8節、それらの肉を食べてはならない。またそれらの肉に触れ、あ、ごめんなさい、それらの死体に触れてもいけない。それらはあなた方には、あなた方には汚れたものである。でこれが地上にいる動物です。まあ、哺乳類というか。9節、水の中にいるすべてのもののうちで、今度は魚類です。次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。鮭とか大丈夫ですね。マグロも大丈夫ですね、きっとね。マグロ、うん、マグロ鱗あるの、あれ見たことないなそういえば、まあいいや、なかったら、まあいいやじゃないですね、なかったら汚れてますね。僕ちょっとわからないです。マグロってツルツルしてるイメージがあります。しかし海でも川でも、すべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。これはさらにあなた方には忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。またそれらの死体を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。あなた方にはだから僕の大好きなウナギはダメですねそもそもアレルギーだから食べれないエビやカニもダメです。これ僕の話してますあとタコとかイカとか、そういうのもダメですね。13節、また今度は鳥類、鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわちハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなどである。どれも食べたいと思いませんねよく見てみると、このリストにある鳥っていうのは結構肉食べますね。魚とかね。だからもしかするとその汚れた動物とか魚とかを食べるので、その鳥を食べるっていうのは NG っていうふうに考えてもいいのかもしれません。細かいことは聞かないでください。多分 Google 先生に聞いたらいっぱい出てきますから、ネットで調べてください。でも次のもの、そのここに書いてるリストにあるものは汚れてると、ここにないものは食べてもいいですよと。だから 鶏とか大丈夫ですね。次20節、これ昆虫類の話ですけど、羽があって群生し四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきものである。でも昆虫って足6つですよね。でも、いろいろと調べてみると、その昆虫にも、四つ足だけで歩くものがいるんですって。蝶々みたいな蝶々の種類でそういうのがいるんですって。でも42節に飛ぶと、同じレビキの 11章の、またごめんなさい、42節、地に群生するもののうち腹で這うもの、蛇とか、また四つ足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの。だから六本足も入りますね、そりゃ。20節もう一回読みします。羽があって群生し四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきものである。しかし羽があって群生し四つ足で歩き回るもののうちで、その足のほかに 羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。それらのうちあなた方が食べてもよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。まあ、いいよって言われても僕は食べたくないですけど、バプテスマのヨハネは蜜とこのバッタ類をイナゴを食べてたんですね。あるので、バプテスマのヨハネ、もちろん彼もその律法に従ってたはずですよ、食物規定にね。だからそのバッタとかはその羽足4本で歩いて、後ろの2本で飛ぶと。でそういうのは大丈夫ですよと。でもそれ以外の、昆虫とか、多く足のあるもの、ムカデとか嫌ですね、そんなんかけたくないですね、は汚れてますよと。大丈夫ですかね。だ、鳥類とか昆虫類に関してはなんとなく僕らでも進んで喜んで食べませんというふうに言いたくなりますね。でもその哺乳類とか動物とか、その四つ足のね、あとはその魚類に関してはちょっとイエローカードを出す人もいるかもしれませんけど、でも何回も何回も言ってるように、あなた方には、あなた方にはそのあえて守る、あえてその神に従うということが言われてるわけです。私たちはその新約に生きてますから、そのこの、食べるものによって私たちの身を汚すということはないです。はっきりもう一回言っときますけど、だから食べたければ豚を食べてください。うなぎもアナゴも、貝もエビもカニもタコもイカもどうぞ食べてください。食べたかったら、カラスとかトビとかハヤブサとかハゲワシとか、僕は全然思いませんけど、どうぞ、それで汚れることはないですよ。でもあえてその神に従うかどうかっていう話です。私たちにいろんなその角度から言えますよ、後で話しますけど、あえて神に従うか従わないかというその選択肢が迫られるんですよ、私たち一人一人。今はその食物規定を話しています。次、触れるものに関してのものですけど、まあ、死体というか、はい、死体。24節、次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。すなわちこれらものの死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。またこれらのどの死体を運ぶ者も皆その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれてはいるが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらすべてあなた方には汚れたものである。これらに触れる者は皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩く者は皆あなた方には汚れたものである。その死体に触れる者は皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶ者は、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これはあなた方には汚れたものである。あなた方には汚れたものである。肉球とかって言って、足の裏の膨らみとか、みんなさ喜んで猫の後ろの肉球を触る人たちいますけど、汚れてるんですって。だその夕方まで汚れ、イスラエルというかその、 ユダヤ暦でいうと一日の始まりは日の入りから、次の日の日の入りまでです。だから夕方までっていうのはその一日汚れるということになりますね。でそれで、触れてしまった場合またその衣服を洗わないといけないって、そういう人は夕方まで汚れるんですけど、だから衣服を洗ってその一日その日が終わるまで汚れているというその状態になるわけです。で次の日にはもう大丈夫ですね。それで洗っておけば体、ごめんなさい、衣服を洗っておけば、29節、地に群生するもののうち次のものはあなた方にとって汚れている、すなわちモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、バクが大好きな、言わないでこう、ヤモリ、ワニ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオンである。すべて群生するもののうちでこれらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは皆夕方まで汚れる。またそれ、ですね、だからそういう、爬虫類っていうんですか、とかモグラとかそういうのも汚れてるよというふうに言ってます。あなた方にはですよ、大丈夫ですね、変に意識しないでくださいよ。32節、またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたならそれがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そして、後清くなる。うち大変ですよ、ヤモリたくさんいますから、いきなりどっかでなんか落ちてたりするんですよ。片っ端から外に出てるものは清めないといけないですね。こうなると、33節、またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。土の器は全部砕かれなければいけないんですよ。鉄製のもの、木のもの、そういうのを全部その水の中に浸して洗えば大丈夫なんですけど、土の器だけは砕かれないといけないんですよ。清めようがないっていうか、立法によると。24節、また食べるものでそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。でその、また飲むものでこのような器の中にあるものは皆汚れる。さらにどんなものでもその上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ、炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる。第二コリントの4章の7節では、私たちはこの宝、この宝というイエス・キリストということですけど、文脈で言うと私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。何を指して土の器と言ってるかというと、私たちのことを土の器って呼んでるんですよ、聖書は。私たちはイエス・キリストというこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。で本来、その汚れてしまったのであれば、言うなれば、その罪を犯してしまったら、その壊されないといけない、その滅ぼされないといけないのが土の器である人間なんですよ。であるにもかかわらず、神はこの土の器を清めようとされたんですよ。そしてイエス・キリストを与えたんですよ、清めるために。36節、しかし泉あるいは水の溜まっている水溜めは清い、ただしそれらの死体に触れるものは汚れる。泉や水溜め、ここで水溜めって書いてあるんですけど、他の訳とかいろいろと見てみると、その水溜めというのはその水路の水、水路があってその水が流れてるんです、流水というか川みたいに水、水路は清いと。水がたくさん流れてて、その水がたくさんあるので、それは汚れないんですよ。常にその洗われてる状態になるんで、その水がよどんでて、なんかもうどこにもその行き先、入ってくるものもなければ出ていくものもないところであれば、その汚れることができるでしょうね。 でも泉とかコンコンと湧いてる、また水路みたいに水がどんどんどんどんその流れていく、そこではそのそこは汚れないんですよ。ただその上に例えばその、ヤモリとかが死んで浮いてて、そのヤモリに触れたらそれは汚れますよっていう話です。泉は聖書で言うとイエス・キリストを表します。皆さんマイムマイム知ってますか？マイムマイムの歌、マイマイムマイマイマイムシャクテマイムサソンミマネハイエシュワ、あれヘブライ語です。知ってる人も多いかもしれませんが、ヘブライ語だけじゃなくて私たちが知っておいた方がいいのは、トリビアじゃないですけど、イザヤの12章の3節の引用です。あれはイザヤ書の12章の3節をそのまま歌ってます。マイムマイムはなんて書いてあるかというと、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むっていうことが書いてあります。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むって、救いの泉、救いメッセージじゃなくて賛美の前に言っていますけど、イエシュア救いの泉からって書いてあるんですよ。ミマネハイエシュア、イエシュアっていうのはイエスという、私たちが日本語でイエスと言っているもの、ヘブライ語の発音です。イエシュア、イエシュア、イエスの泉から水を汲むんですよ。私たちあなた方は喜びながらイエス救いの泉から水を汲むって、素晴らしい歌ですねあれ。ヨハネの7章の、ヨハネの福音書7章の37節38節には、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、もしくは生ける水の川がほとばしって流れ出るようになるって、わっさわっさと、私のもとに来なさいって、私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っているようにその人の心の奥底から生ける水の川がほとばしるように流れ出るようになるって。でイエス・キリストは泉なんですよ。でその生ける水の川っていうのは何かというと、そのヨハネの福音書7章の39節に書いてあるように、それはそのイエス・キリストを信じる者が後になって受ける聖霊のことを言っていたのだっていうふうに書いてあります。だから水というのは生ける水、それはその聖霊ですよ。でも その水を、コンコンと湧き出させているのは何かというと泉ですよ。その泉は何かというとイエス・キリストですよ。同じヨハネの4章の14節、私が与える水、聖霊を飲む者は誰も決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。聖霊によってイエスは主と信じるんですよ、私たちは。その泉となるんですよ、イエス・キリストは。そして永遠の命への水が湧き出るんですよ。聖霊が私たちにそのキリストに従う、神に従うというその力も思いも与えるんですよ。そして私たちのその罪を示して、それを私たちをその日々洗ってくれるんですよ。その水が湧き出る、その元になる泉はイエス・キリストですよ。だから泉は汚れることがないんですよ。イエス・キリストのところに元に行くのであれば、その清められるんですよ。私たちのような、私のようなこの滅ぼされるはずのその土の器であるにもかかわらず、それを実現してくださったんですよ。神が私を愛するということを神が決めたからです。選んでそうしてくださったんですよ。37節、またもしそれらのどの死体がまこうとしている種の上に落ちてもそれは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体のあるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものである。種はある意味なんかその殻によって守られているので、その上に落ちても大丈夫ですよと。その物自体 の, その、実じゃないので。 でもその水がかけられてるとその根っこがこう出てたり芽がそのちょっと出てたりするので、その触れられ種というよりもその中のものに触れられてしまう、触れるので、それが汚れると。水がかけられてなければそのままだったら大丈夫でも、水がかけられてたら汚れますよという話です。死んだ家畜について、あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に触れるものは夕方まで汚れる。その死体のいくらかでも食べるものはその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶものもその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。また地に群生するものは皆忌むべきもので食べてはならない。地に群生するもののうち、さっきやりました、腹で這うもの、また四つ足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、これらのどれもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものである。あなた方は群生するどんなものによっても自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって、身を汚し、それによって汚れたものとなってはならない。でそうやって神に従うということによって、その自分の身を清く保ちなさいって、他の民はもしかしたらこの汚れてると言ってるものを食べてるかもしれないし、触れてるかもしれないし、死体に触れるとか全く関係なくやってるかもしれない。でもあなた方は私の民として、これらのものをあなた方には汚れてるんだ、だから私に聞き従いなさいって、そうやって性別してるんですよ。だ、神に従う者がイスラエル、その神に納められるものであって、そう従わない者はそこから離れて、そのこぼれていくっていうのを、それはよくわかりますよね。神は全ての人を愛してますよ。全ての人が救われて真理を知るようになることを願っています。もちろん、じゃあみんな救われるじゃんっていうにはならないんですよ。その神を愛するっていうことを、そのキリストのゆえにね、その愛されてるから愛したいという、それゆえに神に従います。そしてその清さを追求します。そうしているものに、神、ものから神は離れないんですよね。神が全ての人を愛してるからとかって言って、その、でもじゃあここに書いてあるように43節読みました。自分自身を忌むべきものとしてはならない。それらによって身を汚し、それによって汚れたものとなってはいけないって、神がそうしてねって言ってることをあえてそうしないことってあるんですよ。そうしないでねって言ってることをあえてしないってことはあるんですよ。それはそのもしかしたらその自分がこうしたいのに、神はそうしてしないと言って言ってるって嫌だとかって言ってやってるかもしれないですよ。従わないということを楽しく思ったりする時もあります。最近サラがいつもよく遊ぶんですよ。もしかしたらその今日の後もやるかもしれないですけど、よく観察しててください。僕のところに来て、パパ抱っこしてとかって、パパのパパも来て、どこにも行かないでねっていうふうに言ってとかって言って、分かったって、どこにも行かないでねって言うんですよ。そしてちょっと寝てとかって言って、うんって目をつぶってる間にどっかに行くんですよ。ママのところに行って、えーとかって言って喜んでるんですよ。それってその従わないってことを喜んだりする時があるんですよ。それが楽しいみたいな、気遊びするみたいな。でもそうしちゃいけないって、神との関係の中で。別にそれをなんかあえてその汚れてるみたいな、そういうふうに言うつもりはないですよ。でもそれは悪いことは悪いって教え始めてるので、僕は最初楽しかったやってたんですけど、あえてなんか自分が言ってることをやらないでねって言ってることをやるっていうのは、これはまずいなと思って最近やめなさいって言ってるんですけど従うっていうことをね、教えないといけないから。44節、私はあなた方の神、主であるからだって。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖なる聖であるから。 誰が誰に対してこの清さを求めているのか、身を汚してはならないとか、身をその性別してはならないと言ってるのかというと、まずその神が言ってるんですよ。その民に対して神が清いから、その民である人々も清くあるべきでしょうと。私たちは神に従う、キリストに従う、キリストを信じてますと言うんですよ。だから私たちが信じている神が、またイエス・キリストが清い方であるから、私たちもその清さを求める必要はあるんですよ。イエス・キリストを信じていると言っておきながら、その清さを追求しないというのはありえないでしょう。私はキリストに従いますとか、イエス・キリストを主と呼んでいます、主よ主よと言っている割には、キリストが願っておられることを全くしないとか、それちょっと変ですよ。神が清いから、その民も清くあるべきだって神は言ってるんですね。旧約の時代、律法を守ることによって清くあることを追求したんですよ、人々は。神がそうやって決めたんですよ。そのルールを決めて、その規定を、今日もやりましたけど、この食物規定とか、どういうその動物が汚れてる汚れてないとかっていう話をして、でそれをその守ることで、その性別する、他の民と区別して、私たちには汚れてるんだって、なんでかというと、私は神の民だからって、神が清い方であるから、私も清い、記憶あり続けるんだっていうことを、その励ましたんですよ、その動機を。立法を守ることで記憶あることを追求したんですよ。新約ではどうかというと、実は同じなんですよ。その立法を守ることによって記憶あることを追求するんですよ。でもその立法というのは何かというと、ガラテヤの5章の14節にありますけど、立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。あなたの隣人を愛しなさい、それによってその全部が全うされるって。なんで愛すかというと、神がこんなに愛したからです。そしてその隣人を愛するというのは神の命令で、神の命令を守るということは神を愛するということなんですよ。一番大切なルールはその神を愛することだって、それと同じように人を愛することをも大切だというふうにイエス様は言いました。だからそこも矛盾しません。つまり 神に従うということによって、その神に従い続ける、追求し続ける、イエス・キリスト その命じた言葉にとどまり続ける、そのことによって私たちはその清さを保つんですよ。クリスチャンとしての教会に来ることでもないんですよ。毎日聖書を読むことでもないんですよ。両方素晴らしいことですよ。でも聖書を読んでもそこに書いてあることを信じないで、そのここに書いてあることに全くその従わないってことだっていくらでもできます。私が大学の時に、そのミッションスクールだったんですけど、ミッション系の大学だったんですけど、キリスト教概論というのがありました。その中でその、ちょうど出エジプト記をやりました。その教授ですよ。だから聖書のことよく知ってますよ。キリスト教概論を教えているその教授が、そのみんなの前で、ミッション系 そのキリスト教系と言われている大学の授業の中で言ったんですよ。出エジプトは作り話だって。おかしいでしょ。そんなのありえないじゃんって言ったんですよ。海の水がそのせき止められて、その2つに分かれて、その乾いた地を歩いていくなんかありえないって言ったんですよ。だから基本作り話ですって言ったんですよ。あなた何様だと思いましたよ。聖書をいっぱい読んで、学者としての人だけ その みんなから認められるだけの、もちろんこの予的なその認められ方なんですけど、その聖書のを読んでたとしても、それを信じてそれを実行しなければ何の意味もないんですよ。極端な例ですけど、三条の水訓と言われているその有名なマタイの5章6章7章のところで、5章の47 48節ですけど、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、イエス様の言葉です。あなた方は私たちに対して言われています。でそのマタイの5章は何かというと、その愛するということを言われているんですよ。あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいって。自分を愛する者だけを愛したからといって、何の 何なんですかって、それが他のその主税人でもそうしてるじゃないかって。でも神に従うがゆえに、互いにそのお互いに愛し合うとか、隣人を愛するということを追求しなさいって。で、律法を守るっていうのはかわいそうでは別にないんですよ。だってなぜかというと、神へのその自発的な応答っていうのが原動力だからですよ。自発的に神に従いたいという思いが原動力であるとかわいそうではないんですよ。もしかすると私たちの周りの人は、あの人クリスチャンだからこれもしないんだ、あれもしないんだ、あ、日曜日その教会に行くんだ、かわいそうねって思ってるかもしれないですよ。全然かわいそうじゃないですよ。僕喜んできますもん、ここに。私をその自分の知的なその理解では理解することのできないほどに私を愛してくれている方を、そのもっと知りたいという思いがありますもん。不完全ですけど、まだその方が喜んでくださるように歩みたいという思いがありますよ。もちろんまだ不完全ですけど。かわいそうって言われても、そのこんなことを知らないあなたがかわいそうなんですけどって僕は思いますよ。そして今日の詩編でも読みました、私たちのその本番は次の世界だって。清さを保つと、その神に従い続けると、清さを保つと、その神の国を相続するって書いてあるんですよ。永遠の命が与えられて、神の国、その 天に行けるって。次の世界で永遠にですよ。せいぜい120年のこの地上で思いっきりそのこの予定に成功して何の不自由もなくに生きるのがいいのか、それとも120年なんかもう一瞬でしか考えられないくらいのその永遠という世界の中で、神と共にその愛するという、みんなとのその関係の中で愛するという世界で永遠に生きたいか、どっちかですか。僕は後者ですよ。この予定なその基準から言って、その惨めであっても、成功してなかったとしても、その負け組っていう風にレッテルを貼られても、次の世界で永遠に神と共に生きれるのであれば、僕はそこを喜んで受け入れたいですよ。第一コリントの6章の9節から12節。清くなかったら、そのちょっと危ないんですよ。正しく歩まなかったら、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧乏なもの、不貧乏というのは性的な不道徳です。偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、不倫とか談笑となるもの、断食をするもの、芸ですね、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することはできません。あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。私もそうでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるとは、益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。私も以前そうでしたし、私の周りの人たちはそうなんですよ。お酒飲んで楽しいよって。でも結局支配されてるんですよ、その飲むということに、そこが楽しいっていうことに。そうしないとやってられないっていうのは支配されてるんですよ。全くそれなくても全く問題ないっていう、そのいつも喜んでられるんですけどっていう方がよっぽど自由ですよ。飲まないとやってれないとか、飲んでようやくそのノミニケーション、ようやくそのみんなとのコミュニケーションが図れるっていうのはあまりにも不自由ですよ。それよりもそのシラフでその本当に喜びながら愛しながら自分のことも相手のこともそのざっくばらんに話し合って建設的な話し合える方が断然自由だと僕は思います。でもその不貧乏とか性的な不道徳なんて、もうこんなその昭和なんですかあなたはというふうに言われたりしますよ。姦淫とかその不倫とか、 当たり前のようにあったりするんですよ、悲しいことに。え、そんなことをダメって言われてるのってかわいそうとかってもしかしたら言うかもしれないですよ。でも僕はあえて言うんですよ。こんなによくしてくれた、こんなに愛してくれた神に従いたいんだって。だから私はあえて、もしかしたらそのあなたは、皆さんはね、皆様って皆さんじゃなくてよ私たち の, その神を知らない私、僕の周りの人たちはかわいそうって思うかもしれないですよ。昔の自分はかわいそうって思ってましたよ。こんなことやらないといけないのかって。でも今はかわいそうと思わないんですよ、自分のこと。あえて神を愛したいから、神を愛するというその決定の上に清くありたいって、そして神の国を相続したいって、同じようにガラテヤの5章の19節から21節、これも同じその肉の行いですけど、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、 分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。第一コリントにしてもガラテヤにしても、両方ともそのクリスチャンの、コミュニティに書かれた、その人たちに書かれて、当てて書かれたものです。で、そうしてたらその神の国を相続することはないよって。僕はあえて神に従いたいんですよ。周りの人が何と言おうと、自分の肉がどう思おうと、だって神がこんなに愛してくれたんですもん。だって神がこんなによくしてくれたんですもん。そしてその本番と言われているその神の国を相続したいんですもん。なんかかわいそうとか何を言われたとしても、私はあえて選びたいんですよ、神に従うということ。そして神が願っておられるその清さということを追求したいんですよ。第一テサロニケの4章の3節、さっき一番最初に冒頭に話しました、神の御心はあなた方が清くなることです。清くあることですって言ってないんですよ。清くなることですって言ってくれてるんですよ。清くあるということは、清くあり続けないといけないってことになっちゃうんですよ。そうすると私はもう不可能です。でも清くなるという、清くあるためのそのプロセスを言ってくれてるんですよ、過程を。清くなることだって、その追求することを神は私に対して願っておられるんですよ、ありがたいことに。神によって変えられて、ある部分では清くあり続けたいですよ。そして清くない部分もまだありますよ、たくさん宿題がいっぱい抱えてます。そこを清くなるために、助けてくださいって、まだここ清くないですって、私の思いがまだ汚れてますって、そこをどうぞ清めてくださいって、それで清くあり続けたいんです、そう追求し続けたいですよ。清さを保つ神への自発性が増し加えられますように、私を先頭に。確認ですけど、動機は神の愛ですよ。こんなにも神が愛してくれたというその動機です。クリスチャンだから、教会に行ってるから、こうしないといけない、ああしないといけない、これをしたらダメだ、これしたらもう滅びるとか、そういうその強制とか脅迫観念ではないんですよ。だからかわいそうでもないし、だから嫌々でもないんですよ。神にこんなに良くしてもらったから、神がこんなに愛してくれてるから、ありがとうって言って神に応答するんですよ。それが動機です、私たちに必要な。そしてその原動力、力となるのは聖霊ですよ、神が与えてくださる。私には力がないです、記憶をあり続ける、それを追求する力もないです。でも神が与えるんですよ、聖霊という力によって。神に従っていくぞ、神が喜ばれることを追求していくぞ、その力を与えてくれるんですよ。動機もない、原動力もない、そしたらそれを認めてください、お願いしますっていいじゃないですか。そもそもないんですもん、私たち誰一人とっても。だからないものを与えてくださいって、あなたのことをもっと愛せますように、あなたの愛まだ分かんないですって、 応答するほどまでに行ってないですって。だからもっと応答したいと思えるほどにあなたの愛を教えてくださいって。それも正解ですよ。これしないといけない、あれをしないといけない、これもしてもダメ、これもしてもダメなので、こうしないようにこうできるようにどうぞ私を助けてくださいっていう前に、あなたの愛をもっと教えてくださいって、あなたの恵みについてもっと理解させてください。そしてその自発的に、ああこんなに愛されたのか、こんなによくしてもらったのか、だからあなたに従っていきたいという思いが与えられるようにと、ぜひ祈ってください。そして力がないんであればどうか聖霊を与えてくださいって、その力を与えてくださいって、誰であっても求めるものは与えられるというふうにイエス・キリストが約束してくださっています。聖霊のことを、誰であってもです。今日の詩編で読みました。アサフさんもがっかりしてたんですよね。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで分け前もなく、あなたの前で獣のようでしたって。しかし私は絶えずあなたと共にいましたって、その追求したんですよ。そしたらあなたは私の右の手をしっかりと捕まえられましたって。私たちが神に従おうって追求し続けている限り、神は絶対に私たちを離さないんですよ。絶対に私たちの右の手を離さないんですよ。絶対に私たちをその滅びに渡さないんですよ。あえて神に従うという、そして清さも保つという神への自発性が増し加えられますように祈ります。天の神のお父さん、どうぞますますあなたの愛やあなたの恵みについて私たちの理解を助けてください。知性でもどうぞそれを理解できますように、また霊においてますますあなたの愛やあなたの恵みを理解できるようにどうぞお助けください。私たちには、また私にはたくさんのその宿題があります。あなたが願っておられることをその自分の願いとして受け取れてない部分がたくさんあります。ですからどうぞ本当にその部分をあなたに明け渡して、お神がこうやって願っているからそこに従おうというふうに思えるほどに、どうぞあなたの愛を、またあなたの恵みをもっともっと理解させてください。お願いします。なんか自発的にそうなりますように、強制的にいやいやではなくて、本当に喜んであなたを愛し、あなたに従い、あなたが願っておられるその清さを保ち、それを追求し続けるというところに立ち続けられますように、自分のその抱えている宿題をあなたの前に全部持ってって、どうぞこの宿題を、どうぞそのあなたの愛を、またあなたの恵みを理解することによって終えらせられますようにって、そして聖霊を与えてくださって、その聖霊の力によってどうぞそのあなたに従い続けられますように、どうぞお助けください。お願いします。動機をいつも清めて、それを動機を与えてください。あなたに従う力、聖霊を与え続けてください。お願いします。あなたに期待します。どうぞお助けください。お願い、イエス・キリストのみんなによって祈ります。アーメン。一曲賛美しましょう。